こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、そして家事をしながら、何でも OK です。ぜひお付き合いください。今日もナイスラン、お届けするのは岡田拓実です。ラントリップ放送室ドイツ出張編、大森さんの話、その後編をここからはお届けをしていきたいと思います。前半からね、話がつながってますんで、まず前編を聞いていただいて、そしてこの後半お楽しみいただければと思います。ドイツに行ってきた模様っていうのが、ラントリップチャンネル YouTube にも上がってるんですが、それがね、より一層楽しくなる内容になってると思いますんで、早速後半行ってみましょう。どうぞ。
これでまた世界にね、大久選手が行くってなるのは本当に嬉しいですね。
で、なんかこのチャンネルでしか言えないと思うんですけど、うん、スロースカメラを切った後に、なんかやっぱりこう、これ言っていいのかな、まあ言っちゃうけど、
うん、
彼の言葉を借りてと、その退屈してる。
でもちょっとやめてよ。何ですか
今、
退屈してると。
日本の中での自分の立ち位置に対して、
うん、
退屈をしている。
はい。なぜだろうか。
やっぱり上昇してるじゃないですか、彼。常に勝っているじゃないですか。
勝ってますね。で、挑んでますもんね。
そう、
大一番で。
そうなんですよ、
うん、
だから、なんかやっぱりこう目線が抜けちゃってるんだよね。
すげえ。
自分をハラハラさせる体験がもはや箱根駅伝ではないんですよ、きっと。
2回挑んで結果出してるし、自分の走りの中で次がどこなのか、
うん、もうその先を見てる。
退屈してるんですよ。
退屈してるんです。
うわ、
やばかっこいい。
やばちょっと待って、これ今ちょっと太田会。
いや、
太田会です。
すごい話。
すごいですね。なんかすみません、ちょっともう普段のお届けしてるランラジオの内容が薄すぎ
て。いやそんなことない。
いや、まあでもね、そういうこう海外で見てくるものの厚みですよね。
厚みがありましたね。
でもそのなんか退屈しても、なんか僕らも言うて、まあ、さっきね、僕大森さんにお風呂でいろんな話聞いてましたけど、まあ、平日ね仕事行くとき緊張とかするんすか、
はいはいはいはい、
喉乾くんすかみたいな、うんうんうん、でもやっぱりこう、まあ、経営者として、
はい、
やっぱりどうしてもその緊張感ね、翌日これがあるからとか勝負どころがあるから緊張はするみたいな話もあったじゃないですか。
はい、
でもやっぱそうやって挑んだりとか、うんうんうん、なんかこうヒリヒリする状況が日々ある人って結構レア。
ああ、なるほどね。
世の中的にはそうだと思うんですよ。だってみんなやっぱり働き続けたりとか、うん、日々のランニングもそうですけど、
はいはい、
毎日そんな状況って疲れるじゃないですか。
そう、確かに
無理ってなっちゃうから
なるほどね。
やっぱそれってどうしてもみんな慣れる生き物だし成長していきたいとは思ってるけど、やっぱそのね、心地いいゾーンで自分のなんていうか成長ゾーン出ないようにしていくと思うんですけど、やっぱそうやって、あ、今の自分のいる状況、
うん、
毎日同じことやってることの状況が、
うん、
ちょっとこれ退屈なんですよね。
で、
うん、思えてるのがすごい
そうだね、
ですよね。
なんか退屈って表現してしまうと、
うん、
なんか挑戦せねばならなくなってしまうじゃないですか。
そうですね。
だからなんか見て見ぬふりしてる人っていると思うんですよ、結構実は。
いやー、いると思いますよ。でも実際気づいてるっていうのはめっちゃあると思います。
だけどそれを言葉にしてしまうと、
うん、
苦しい日々が待っているから、
そう、向き合わなきゃいけなくなっちゃうから大変なんですよ、でだからいいの、これで、
うん、そう、
これがいい、
う
ん、で、やるじゃん、
幸せだし、ね、
そうそうそう、うん、現状維持するのだって成長していかないとなんとかやれんといけないから、
うん、そうそう、
大変ですよ、もちろんそう、
うん、ね、
大変なんですよね。わあ、でもそれ退屈なんすよねって言えるっていうのはやっぱすごいな。なんかこう自分が行く先がもっと先だとか、もっとこうしたい、こう言いたい、もっと大きくなりたいって 思ってるから言えるん
だ。ワクワク、彼は常にワクワクを追いかけてるっていう感じでした。楽しいから、興味があるからやってますっていう感
じでしたね。面白いね。走ってるのが楽しいんですね。
そうそうそうそう、
攻めるのが楽しい、挑戦するのが楽しい、力の差があることが楽しい、
うん、そう、だからね、マジリアル悟空、あの、ほら、ワクワクすっぞおめえ強えな
ワクワクすっぞマジだこれはあれですね、だからもう精神と時の部屋に入って、そうそう、もう本当にスーパーサイヤ人もなんか3とかね、うん、進化していかないと、あ、これも追いつけないなっていう、うん、壁にぶち当たるっていう、そう、ワクワクすっごいいいっすね。
こんな感じでした
よ。うわでもこの、あの、太田選手から見てもそうだしね、大森さんがそこの場に行ったのも、
はい、
ワクワクしましたよね。
ワクワクしましたよ。
でもやっぱそういう環境いいっすね。うーわ、ワクワクすっぞなっちゃったなっちゃった。でしかも、うん、まあまあそこの環境行ったら、
はい、
もうワクワクすっぞってなること、まあまあ想像できましたよね。
そうですね、そうですね。
今回ドイツ行きが、うん、4月末に行きましたけど、4月の頭に声かかったんでしたっけ。
そうですよ、もうギリギリでしたよ。
ねえ、よくこじ開けて行きましたよね。
こじ開けましたよ。もう
でもそれを行くってなったタイミングから、あ、これ多分、はい、もうワクワクしてたし、うん、
あ、でもね、思ったよりワクワクしましたね、行ってからの
方が。そうなんだ、
うん、
やっぱそういう状況、ワクワクするぞっていうのがやっぱ現地にあったんですね、
う
ん、
そう、地球中の強いやつらが
間違いない
集まってんぞ
やばい果たして悟空は世界で一番を取ることができるのか
似てるし、
ちょっとドキドキしますよね。
天下一武道会リアル、
本当ですね。
すごい良かった。
見たことない技を出すやつ。
そう、
なんだこの体格、
なんでそのペースで入れんの。
いやー面白い。
なんかそうで、これ僕、あの、彼と比べるのはこがましいですけど、そのなんかこう、うん、立てた目標を達成してきた人たちの共通項だと思う部分で、その目標を達成したいなって思い描いてる瞬間超ワクワクするんですけど、
うん、
目標を達成した時って、はい、実はなんかある種の虚しさがあると。
おお、到達してしまった。
それはあのね、目標を達成する頃にはその先の目標ができてるんですよ。
はあ。
なのでなんかこう、例えばですよ、箱根駅伝出たいなって思った時、うん、で出る時にはもう出ることが一定自分の中で分かっていて、その先があるから通過点になっちゃってるんですよね。
あー、そっかそっか。
だから出た時の喜びがその出る前の想像していたものとは違うんですよ。
はあ、切ないな。
そう、切ないの、これ。
うん、
常に満たされないんですよ。
切ないっすね。
だからなんかこう両手を上げて、そのよっしゃーみたいな
瞬間が、待ち望んでた、それを手に入れたぞ。
実はね、これがないんですよ。
なんだそれ。
目標達成すればするほど、
うん、
ないんですよ、喜びが。
先生、怖いです
通過点になっちゃうんですよね。
面白いですね。そう
っていう、なんか僕はそういう感覚だったから、それをオタクにぶつけた時にまさにそうだっていうふうに言っていて、青学に入りたいって思ってたのに、
うん、
入れた時の、うん、こう虚しさとか、箱根駅伝に出たいなって思った時の、もう出れちゃう自分とか、区間3位取りたいなと思った時のもう取れちゃう自分みたいなのが、もう取った時には分かってるんですよ。
うわ、
だからね、別に喜びがないんですよね。すでにその時にはその先を見てるから。
うわ、
あの時思い描いてた目標が通過点なんですよ。
これ不思議ですね。でもそうやって通過点として認識、うん、通過点になるぐらい先に先に行って目指してるからこそその結果がついてきてるとも言えますよね。
そうなんですよ。だから常にそこがゴールだと多分ね、達成できないんですよ。
そこを目指してる、やったー、たどり着いたーってやっぱ確かにワンチャンみたいな、
ギリギリ運が良くてとか
ニュアンスありますもんね。だから喜べるんだ。
そうそうそう。
でも先を見据えてるからその結果がついてくるけど、その結果がついてきた結果、あんまり嬉しくない。切ないな。
切ないね、これ。
なんか
常に
面白いですね
っていう、そう、まあそういう話が、まあ、2つ目です、これまだ
太田くんすごい
あ、でもこれ太田くんの話しちゃってるけど、みんなね、あのインタビューさせてもらったのは葛西選手とか、
はい、
黒田選手とかいたんですけども、はい、彼らもまあ同様のことは言ってましたね。だから日本人の今の若い選手たちっていうのはそういう目線なんだなって
楽しみですね、これからが。いや、今回行ったそのアスリートの様子とか、まあ、そのインタビューの内容とかね、うん、ちょっと楽しみにしてます。
そう、ぜひ。でもね、こんな風に語れなかったんで、動画の中では。
そうか、そうか。そう、
こういう場が欲しかったんで、よかったです。
ちょっとドキドキするな。ドキドキすっぞこの、大丈夫かな、ランラジで出して。
いや、ランラジで出して。
いや、ぜひいろんな方に聞いていただきたいですけど。
これよかったっす。っていうのが2個目ですね。
パンチ重め。
結構重いでしょ、どっちも重いでしょ。
重めだよ。
すごいよ。
もう3つ目とか好き。食べて美味しかったものとか聞きたいもん
3つ目はね、もうちょっとポップ、は
い、あ、ポップですか。
ポップで、アディダスのグローバルヘッドコーターの本社に行ったわけですね、はい、で、本社の設備がもうやっぱすごい。僕はね、メディアとしての目線よりその経営者としての目線になっちゃって、
はい、
こんな会社どうやって作るの。
なるほどね。
こういう設備に投資をする意思決定ってどういうカルチャーの組織だったらできるんだろうとか。
面白いですね。
なんでここにトランポリン作ったのみたいな
謎のトランポリンあるで
なんでここにバスケットコートあるのとか。
あ、でも環境的には、うん、今回だからそのドイツというまあね広い国に行きました。ニュルンベルク空港、うん、
はい、
に着いて、そこから車で
40分ぐらいかな、
ぐーんって移動していったところに、
超田舎、
超田舎にアディダスの本社があって、
イメージ的にはですね、あの法政大学の八王子キャンパスの、
はい、
4倍ぐらいかな、
おーお
ーの敷地内にいろいろこう施設があって。
ごめんなさい、これおーって言ってるのこの2人だから今おーって言ってますけど
中はチャリで移動。
あー、なるほど、やっぱそういう感じなんですね、うん、まあアメリカっぽい、アメリカじゃないや、まあヨーロッパっぽいっすね、
うん、で、中に本当にいろんな施設があって、それこそね、バスケットコートもあれば、なんかサッカーのコートもあればみたいな中でこういろいろあるんですけど、
お、
宿泊施設もあるんですよ。
そっか、今回大森さんたちが泊まったのがその宿泊施設、はい、どんな風な場所なんですか。
すごいね、もうね、森の中のコテージ。
それが宿泊施設で、一軒家みたいなのがポンって立ってる。
そうです。なんていうのかな、コンテナハウスみたいなのも、イケてるコテージみたいなもので、一つのコンテナの中に4部屋あるんですよね。で、これがすごい、もう、めっちゃイケてる作りなんですけど、うん、イケてるしか言ってないけど。っていうのが複数台。
ああ、どんどん置いてあって、
10個ぐらいあるのかな、だから40部屋ぐらいあるのかな。
へ
え。で、すごい朝とか起きると、
うん、もう
鳥の声しかしない。
怖いな、
すごい。チュチュチュチュチュチュ、
あれ、
いい朝、ザ、
いい朝ちょっと
日差しが
差し込んできて、
部屋に。で、プールがあって、
プール
レストランですごい美味しそうなジャム20種類ぐらいあったからね。
選べない
シリアルで8種類ぐらいあったから
ね。選べない。
ヨーグルトで10種類ぐらい。
選べないよ、なんでそんなんだよ2ずつでいい
ハムは6ぐらいあったから
ね。あ、うん、全部いこう全部食べよ
っていう朝食が用意されてるような、まあ、
いや最高です、ね、
ホテルもついてる。これが会社の敷地内ですよ。
はあ、
怖いでしょ。
会社の敷地内にもすごいリゾートホテルが
そう
あるってことですね。
で、そういうスポーツができる、それこそ陸上競技場もあるし、
そっか、
スポーツができる拠点もたくさんあって、で、なんかすんごい、もうこれ社食、いわゆる社食ですよ、
うん、
もうなんかすんごいイケてる、
うん、
レストランみたいな感じで、
うん、広い感じで、
広いレストランがあって、 で、まあ、その執務をしているであろうその本社のスペースとかもなんかWeWork ってイケてるイメージありますよね。
ありますあります。
WeWork のイケてる感情を2倍ぐらいにしたぐらいイケてる。
やばい
施設でした。
もうちょっと想像がつきません。
ですよね。ですよね。
いやここで働きたみたいな。
てかここに住みたみたいな。
へえ。やっぱそういう空間も本当もうような空気雰囲気。
すっげえでかい鳥とかが歩いてるんですよ。敷地内に
でかい鳥
でかこの鳥でかっ
見たことなみたいな
鳥歩いてる
んですよ。なんなんこの鳥ってすごいっすね。
でなんかねのそういう環境ですごく遊び心があるんですよ、いろんな至る所に。で当然そのアディアスってすごくそういう環境問題とか力入れてるんで、
ああ そうですね、
その宿泊施設の中にプラスチックは一つもないんですよね。本当にない。
そんなことありえるんですね。
ホテル行ったら水がペットボトルで置いてあるじゃないですか、
うん、
もう当然そんなもんないし、瓶で置いてあるとか。
すごい。
なんかこう、なんだろうな、何かパックが入ってるプラスチックとかもない。例えば化粧水が入ってるなんかプラスチックのケースとかあるじゃないですか。
あります。
もうそういうのも当然置いてないですし。
へー、徹底してますね。
商品のタグになんかこうプラスチックの
まあ、紐み
たいなついてるじゃないですか、うん、あれもないですよ。
ああそうかも。
ちゃんと麻の紐で結んでありますからね。それ
はあ、
そういうのレベルだしっていう、その
面
白いな。遊び心がある中でその環境に対する真面目さとかもあるし、うん、で今回その敷地内の中で世界最高峰のレースが行われてるわけですよね、うん、っていうその世界最高のその競技力を目指すっていう観点の真面目さもあって、
確かにな
んかそういったものを総合して見たときに、なんかこうスポーツをは前提として楽しくあるべきなんだけれども、その競技に対して真摯に向き合う姿勢とか地球に対して真摯に向き合う姿勢も忘れないっていう、なんかねそのバランス感覚のやっぱ良さとか凄さみたいなのをすごく僕は感じて、
へー、
なんかそういうところまで意識が行き渡るような、細部に行き渡るようななんかカルチャー、チーム、組織、会社
を
作れたらいいなっていうのがすごく思いました
。それも世界規模で、
世界規模で
ランニングだけじゃなく、
そう
アディダスというブランドを知らない人が本当に
いない、
いない、そんなレベルで、
そう
かつそれを体現してると、
すげえ、
すごいですね。なんかある種さっきのね規律にもつながるかもしれないんですけど、
うん、
決めたこと徹底的にやってるっていうブレなさが
すごい
ありますよね。
なんかね、あそこ行ったらアディダスのファンになっちゃうんですよね。
なるほど、
うん、
それはやっぱそういうところが
良かった。
面白いですね。まあまさに本当にまあ、中枢ですよね。
うんうんうん、
いやそのブランドを体現しているものがそうやって存在して肌で感じることができて、でもそういう施設があるんだっていう、面白いですね。
行けてよかった。そのなんか自分の中でもっと自由に楽しく走れる世界とはどういうものなのかっていうのを改めてこう問われる環境でしたし、
素晴らしい。
なんかそう、先人たち強いなって思いましたね。
面白いですね、
うん、
これでも確かにそれを問われてる気がしてというか、うん、自分が大森さんも日々自分の中でラントリップの授業とか世界観ブラッシュアップしてブラッシュアップしてどんどんどんどん新しいことを始めていってるじゃないですか、うんうんうん、もっと、
うん、
あ、スケールでかい、
うんうん、
ことをやってるやついるっていう、
狂ってるみたいな。
なるほどね。俺ちっちゃかったみたいな。あ、それはすごいいい。
意思決定のレベルがもう10段階ぐらい上ですね。なんかすごかったですね。
面白いですね。すごい。
いや、
これはワクワクもしつつちょっとこう、まあ、打ちのめされるっていうのがあってる
のかな。刺激になったかな。なんかそれこそさっきのオタクの言葉じゃないけど、なんか余ってろよっていうふうに思いますよね。
ちょっと こいいじゃないですか。
ありがとうございます。
かっこいいじゃないですか。アディダスのヘッドクォーター行って、その背中を見ながら思ったんですね。
うん、思いましたね。
今俺ここだけど、
うん、
待ってる
って思いました。
うわ、これ聞いてる方々、ラントリップがどこまで行くのかワクワクしてると思いますよ。
どうしよう、どこまでも行かなかったら。
確かに。変わんないね。
あれ、こんなこと言ってたのに。
うん。いやいや、そんなことはないと思いますけど、まあ、でも
ね、そういう風にこう刺激をもらえてよかったっすね。
わあ、すごい旅でしたね。まあ、ワン、ツー、スリー、3つのね、印象に残ってた話がこうやって出てきましたけど、まあ、ありとあらゆるものが刺激的だったっていうのはもう伝わってきました。
はい。
まあ、今回 その出張が様子とかはね、
うん、はい、
映像でその 絵的なものは、
うん、
まあ、動画で見られます。
動画で、はい。
いやー、すごいな。だから旅の中で、まあ、弾丸の旅だったじゃないですか、はい、まあ、今回みたいに 1,2,3 ってすごい学びになったこともあると思うんですけど、うんうん、なんかちょっと、
うん、
もっとカジュアルな、
ああ、カジュアルなね、ありますよ。
なんかちょっとすごいライトなやつ
欲し
い
んですけど、ですね、あのね、ロンドンのヒューストン空港で乗り換えだったんですね、
はい、うんうんうん、
乗り換えで乗り遅れまして、我々一段
行き
で、うん、しかも2時間半ぐらい時間あったのに、
はい、
乗り遅れまして、
そうなボンミスですね。
綺麗に、はい、乗り遅れまして、でヒューストン空港からニュルンベルク空港までは1日1本しか出てないと。
あらそうなんですか。
でミュンヘンに行ってミュンヘンから電車で行くっていう選択肢もあったんですけど、それをやるとその帰りも含めた後のその羽田トゥーロンドン以外のその帰りも含めた後の全部の工程を一旦破棄して全部取り直さなきゃいけない。
うわ、それはちょっと難しそう。
40万ぐらいする一人当たり。
いや
ちょっと難しいですね、うん、だからまあさ本当は着くはずだった日に着けなくて、
ああ
ロンドン一泊。
ああ、それでロンドンを歩いてたんですね、
はい、でそうロンドンに出て、あの英語を喋れない僕と萩原さんとまあカメラマンのね俊也くん、
俊也くん、はい、
珍道中が始まりましたよ。
え、だって予定にない一泊だから当然宿も
取る、宿取るところから始めますし、
やばい。
ロンドンバスってどうやって乗るの？
あの高いやつですか？
高いやつ、はい、乗りましたし、
うん、
電車も乗りましたし、バッキンガム宮殿も行きましたよ。
出たバッキンガム宮殿、
バッキンガム宮殿行きましたよ、うん、あとね、ハイドパークっていう結構有名な公園があって、それも行ったんですけど、 できれば走りたかったんですよ、ロンドン。
うんうんうん、
だけど雨で、
あ、そうなの、
うん、走れなくて、で着替えがないんで、そもそもスーツケース先行っちゃってるんですよ、ニュルンベルグに。
おお、そういうことですか。あ、そっかそっかそっか。
なので機内に持ち込んだ荷物しかない。
おお、結構困りますね。
結構着替え、ね、雨でびしょびしょになった靴下
を、
どうする、まあ買うんだけど。
あ、なるほど、
はい、そういう感じで、
珍道中
ロンドン一泊み
たいな。ロンドン一泊の中でなんか印象的なことあります？食べたもので。ロンドン何食べるんですか？
もう時差とか時差ボケとかって、
あ、
今何時だっけ、眠いみたいな。
あ、
で夜飯とかなんかいいとこで飯食おうみたいにはならなくて、もう疲れたから、
うんうんうん、
でも明日も早いし
飛行機乗んなきゃいけないし、
明日も 翌日5時とか5時半とかには出なきゃいけないみたいなのだったんで、もうすげえ眠い、
うん、
とにかくもう部屋に行って眠い感じに最終的になっちゃった。
ああ、そうですね、う
ん、感じ。あ、ね、ごめんなさい、思い出した、ラーメン食った。
ラーメン
行って最初に食ったのは
ラーメン、イングランド。
イエス、豚骨ラーメン。
わお、高かったんじゃないですか。
でも13ユーロぐらいだったかな、13ポンドか、まあ、日本よりは高いけどね。
まあ、そうですね、うん、
感じでしたね。
あえての豚骨ラーメンだった。
そう、
豚骨ラーメンあるやん。
豚骨ラーメン日本と比べてどうなん、
チェックした
かった、イングランドどうなんみたいな。
行きましたよ。どうでしたか。
うまみがないんだよね。
へえ、もったいない感じ。
どうやらこれ後から聞いたんですけど、その日本人のこの出汁、
うんうんうん、
小さい頃の離乳食とかで出汁を混ぜて食べさせられてると思うんですよ。多分、
うんうん、
で出汁っていうこの感覚が、
はい、
外国だとないんですって。だから旨味に対する、出汁に対するうまいって感じるっていうのがないらしくて、育たない、育たないんですよ。だから下手するとこの魚の出汁とかって、
はい、
臭いって思っちゃったり、魚臭っとかって思うらしいんです。僕らはうまいなって思うんだけど。
あ、この感覚って人類みんなが持ってる感覚じゃなくて、育った感覚なんだ。
育てられてる、
う
まみっていうものに対する感覚。
わあ。
だからそれで俺すごい納得したんだけど、
うん、
その表面的な入り口のスープをすすった時のあの感じは、
うん、
あ、意外と美味しそうって思うんだけど、飲んだ後の余韻がないのよ。浅いところに味があるって。
なるほど。
深さがないの、
うんうんうん、
でもその深さがない方が多分現地の人にとってはうまいんですよね。
面白いですねそれ。まあ現地にの味覚にカスタマイズされたものがちゃんと提供されていたと。
味覚が違う。
ただ日本人にとってはちょっと微妙。
あれみたいな、
うん、でも今渋谷の一蘭とかめちゃくちゃ並んでるじゃないですか。
並んでるね。だから意外ともしかしたらうまみって意外と後から後天的に身につくかもしれない、
ね、だって結構一蘭うまみがあります
もんね。
でも珍道中というかそんなところから、
はい、
やっぱ旅に一点トラブルはつきものって言いますけど、早々にトラブルだったんですね。
マジであんな体験マジ初めてでしたよ。
急にロンドンに一泊
行けない。行けない。どうすんの。
どうすんの。なんだったらもうアディダスジャパンの人もね、いや、やっちゃったな。
結構青ゾーン見てましたね。
いや、そうでしょうね。大変ですね。
いや、もう僕たちは全然大丈夫ですって、いかにこう、
うん、
ね、大丈夫だよ、気づけて
やる、ね、いや、すごいな。ちなみに、まあ、さっき食べ物で言うと、
はい、
無数のシリアルとジャムとヨーグルトの話が出てきましたけど、その、ドイツっぽいものってどうなんですか。
意外とね、なんかこうそういうものを食べさせてもらえるというか、食べ歩ける時間がなくて、レストランで提供される何かみたいな感じだったんで、ドイツ料理みたいなのは食べれなかったかな。まあでも、なんかご当地の超ローカルレストランみたいな一回行きましたけど、
お、うん、
普通だったかな。ビールはうまい。
へ
え、ビールはうまい。
そうなんだ、うん、ドイツのビール、
うん、
大きいっすか。
でかい、
で
かい
っ
す。
わ、ドイツ本場だ、やっぱこれがあってなった。
でか、長ぐらいでしたかね。
面白いっすね。へえ、いやー、なかなか濃いめな。
やっぱスペインのがうまかったっすよ、飯は。
あー、スペインね、
1年前の感動的に美味しかったっすよね。
びっくりしましたね。
こんなうまいオリーブオイルあるとか。
そうっすね。
こんなパンもうまいのって思いましたけど、
パンうめえってなりましたもんね。
そう。いや、スペインまだまだうまかったっすね。
確かに、まあ食が日本人に合うってね。
そう
言ってましたもんね、うん、スペインはね。
そんな感じでしたね。ドイツのご飯はまあ普通でしたね、うん、イギリスも普通でしたね。
なるほど、うん、まあまあとは言っても弾丸の中でいろんな体験をしてきたということで、
はい。
いやー、なんかちょっと聞きたかったこと聞けて、すごいなんかすっきりしましたし、濃厚な旅だったんだなっていうのと、
動画は今多分これがアップされる頃には上がってると思うんで、
うん、
それぞれ概要欄から URL を見ていただいて
貼れるかな。
動画の方もチェックしていただいて。
そうですね、動画もぜひチェックしていただきたいですね。
ポッドキャストだと URL 貼れないのか。
あ、でも貼れます、貼れます。公開されてればちゃんと買っていきたいと思います。
買っていい、買ってください。
俺あの、ハギさんはハギさんで自分のところで動画出します
ね、
はい、あれはあれでやって、ラドリップはラドリップで出す、
ね、出します、
はい、なるほど、わかりました。でもこうやってなってくると、
うん、
次、ここの景色見てみたいなと思ったところあります。ここ こう逆に、うん、ちょっとこの本社気になるなみたいな。
あーでもね、ナイキのオレゴンのあの本社一回行ったことありますけど、あそこもやっぱ良かったんですよ。でもあそこで走れてはいないんで、
あ
一回ね、本社の周りにある黒缶コースというか、なんかトラックのコース、
あーいいですね、
ちょっと走ってみたいっすかね。
確かに、うん、いいっすね。確かにあのそれぞれ の, あの本拠地行ってみたいっすね。
ね、そうっすよね。シックスとかはね、まあ、神戸にあるから、
うん、
僕らも行ったことありますしね。
はい、うん、まあそこもすごかったですよね。あれもそうだしね、まあそれこそアンダーマーの、まあ、アメリカ、
そうですね、
ね、まあ、それこそ他のサンタバーバラとかね、うん、そういうのちょっと行ってみたい
です。オンのスイスとかね。
いや行ってみたい、オンのスイスもそうですけど、いいですね。
はい、
まあ、でもなんか世の中のラントリップしに行く先はまだまだいっぱいありますし、
ありますね、
今回はそのなんか学びで、
うん、
1,2,3 これだいぶあの2個目の太田くんに、
はい、
ゲブレセラシアがこうちょっと引っ張られましたけど
いや
素晴らしい学びになったんじゃないでしょうか。
すごい良かったです。
いや最高ですね。
はい、
いやなんかこうちょっとあのまたドイツの話とか、うん、思い出したらこれ言いたいとかあったらぜひ、
あ、わかりました、わかりました、はい、
あの何言っていただいても大丈夫なんで。
了解です。また、はい、またお邪魔します。
ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
今日はちょっとねこのまさかの流れで深夜にね、
深夜もう今2時
2時になっちゃった。
あ、結構喋ったね。
喋りましたね、うん、あのお酒ち
ょっと結構喋ったね。あ、失礼しました
いいんですいいんです、はい、いいんです。これでもめちゃくちゃいい回だと思う。
よかったです。これ2本に分ける、1本でいい、
2本に分けます
か ね, 2本に分けますかね。
そうですね、ちょっとお届けしていこうかなと思うんで、ラントリップ放送室で。
そうですね。
ということでラントリップ放送室、これ何回目なんだろう。
3かな4かな。
ドイツ出張編ということで、
はい、
大森さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしたのは岡田匠と
ラントリップ代表の大森でした。
皆さんまたあの放送でお会いしましょう。
はい、
バイバイ。
バイバイ。
いかがでしたでしょうか。後編でございました。前編後編合わせてね1時間ぐらいの、まあ、ロングな2人の話お付き合いいただきありがとうございました。ラントリップ放送室こんな感じで定期的になんかねお二人で話をしていきたいと思いますので、こういうトピック話してよとかこういうの知りたいみたいなのがあればぜひハッシュタグランラジ、ハッシュタグラントリップ放送室もつけてご投稿いただければと思います。皆様の感想とかね、大森さんも私も大変励みになっております。ありがとうございます。ということで引き続きランニングラジオランラジお付き合いいただきたいと思います。ん？違うな。お付き合いよろしくお願いします。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオランラジ、同じ空の下それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスラン。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。